さんと皆さんってやっぱ相性良かったんだね。
まあ、今ここじゃないんですか。それは鈴木さんも一緒ですけどね。
だから話がトントン拍子なんだね。だからトータルの中でものを考える人にはなかなか難しいのよ。レナどう今日話聞いてて。
え、面白い、すごい。
でもさんも今ここの人なんだよね。
そう、今ここですね。
じゃあちょうど合うね。
はい、
だから皆さんと合うのか。
あ、そうですね、多分。今ここですね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。先週に引き続き今週も鈴木さんのスケジュールをテーマに、スタジオジブリプロデューサー部の歴代スケジュール担当者による座談会の模様をお送りします。鈴木さんの多忙な日々に歴代担当者たちはどのように向き合ってきたのか。出演はスタジオジブリの白木信子さん、小林和美さん、田村千恵子さん、ただの周平さん、そして鈴木さん。司会はこの番組を担当しているジブリの桜井玲奈さんです。今週はこんなお話から。
かんちゃんの場合はね、結構俺つつがなくうまくいったなっていう気がしてんの。
私も鈴木さん、うちの父親と全く同じ年だから、なんとなく抵抗が薄かったというか、お父さんと同じ。
分かりやすかったんだ。
そうかもしれないです。
でもそれはそういうのはあるかもね、年代の。私もうちの母は鈴木さんの一つ上だから、で宮崎さんが父と同い年なので、なんとなくこう分かりやすいとか。
まあ、今でこそね、この恋愛やってるのが、まあ、いろんな人が知るところとなって、ね、世の中に出ちゃったりしてもしてるんだけれど、この部屋のスタートカウちゃんだよね。
いやいや、本当に、まあ、当時、ね、最初汗まみれは上でやってましたよね。
そうだ、
鈴木さんの隠れ家だから言っちゃいけない部屋みたいな名前を言ってはいけない部屋だから、予定にも名前を書いてはいけない部屋だった当時は。
そうかそうか。
でここが、この会ができたからここで収録できることになって、あの当時は座布団を敷いてやってたと思う、床にこう。
そうなんですか。
座布団敷いて、
座布団敷いて車座になってやってました。
へー、覚えてない。
あ、そうです、いろりの周りで。
でもこの部屋でいうと、ああいう備品は、カブちゃんが全部用意してくれたの。
あと冷蔵庫とかね、なんか佐田さんがくださったとか、なんとかやってましたよ。今のじゃないのかな、昔の。
あ、そうかもしれないね。
あの冷蔵庫は武蔵境。
ああ、そうなんですね。
なんて言ったらいいのかな、電化用品その他もね、電化製品その他も新たに買うっていうんじゃなくて、なんか持ち寄りでやったんだよね。それはすごく覚えてるね。自分のものと会社のものをね、ごちゃごちゃにするとね、当時の玉川っていうのが怒るんだよ。
懐かしい。
で俺がね、自分のね、何、その冷蔵庫をね提供したんだけど、こういう場合はどうなるって言ったらね、それは寄付ですって言われたんだよ。
逆は寄付。
そう、逆は寄付。そんなことがあったね。
さんの部屋作りはその時から始まったんですね。
そう、すごい上手だったと覚えている。なんか食器を鈴木さんと一緒に買いに行ったんですよね。で、こういうのがいいのよっていう、だからなくなっちゃってた、さっき瀬戸物屋さんあったよねって言ったの、その時の記憶で、確かあの辺で鈴木さんがこういうのがいいって言ったやつを買いに行ったっていう。
それは何なの？
なんか こういう雰囲気のお茶碗が必要だ、ラーメンを食べるからとか、なんかそういう、なんか細かい指示で全部10個ずつ必要とか、そういうのを言ってた。
素敵なんだよね。
そう
鈴木さんとお皿買いに行くとすごい勢いで、そのこう10個ずつ買うんですけど、具体的なんですよ。こういうフォーク欲しかった。
無駄がないんだよ。
無駄がないです。小皿が必要だとか、寿司食べるから。
ああ、なるほど。わかりやすい。
着地が、そう、何で食べるからこういうのが必要なんだ。
イメージボードが。
絶対冷蔵庫はそう部屋に置かなきゃいけないとか。
そういえば鈴木さんに、なんかチビチビ買うなってめっちゃ言われます。なんか買うときはいっぱい買えって
未だにチビチビ
なチビチビ派だったね。
結構チビチビ派でした、
ね、自分の家と会社であるってことを勘違いするんだよね。自分の家のつもりでね何でも買おうとするの。
それ新居のつもりみたい。
いやいやそんなことないんですけど
主婦
的な目線なの。なんか、まあ、賞味期限とかがあるものはなんかあんそんな大量に買えないなとか、なんかそういうのでなんかちょっとまあ、また買い足せばいいみたいな感覚があるので、うん、
それは主婦だね。多少ね超えたっていいか
も、ね、鈴木さんが言うので
こんなに人が集まるっていうのが普通なかなか最初からは想像ができないよね。
その
入れ替わり立ち替わりたくさんの人が、
ね、延べ何人入ったんですよね。
本当に、だから水とかお茶とかでもね、うん、普通用意したらいいかなと思う感覚の、
はい、
なんか3倍とか4倍とか
そんな程度じゃないんだよね、
う
ん、
で足りない足りないって、
うん、そう、う
ん、水の減りティッシュの減り
トイレットペーパー、うん、
すごいよね
ゴミ袋、うんうん、はい。
じゃあ、 白木さんにも、俺は17年間、
はい、
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
でも何新しい部署は何て言うんだっけ。
あ、スタジオ学芸室です。
学芸室でしょ。
キラキラ
え、いやいや絶対向いてないのよ。
いやいやいや新しく立ち上げていただいたんですよ。
いやいやいや、
ええ、
全く無駄。
あ、そんなことはないですよ。
これ白木さんに言わせると、実を言うと今までね何を隠そう、私はね学芸員の資格がある、
うん、
学芸員だよ、白木さんだよ。でその学芸員の資格をねやっぱり生かしたい。だからそれはね俺ね、まあ確かねゆかりさんと二人でね、それは無駄だから諦めろって。
いやいやいやいや、そんなことはおっしゃらなかったと思うんですけど、なかなかなんか受領されたかどうかがわからないままっていう、
ね、まあ簡単に言うとやっぱりね俺のなんていうの、そういうスケジュール管理やっぱり得意だったんだよね。
うん、
それはね転職。でも学芸員が転職とは思えなかった。
いやいやいや、一応続いてますからね。
いやそれは形だけだよ。
お給料もいただいてます
し。形だけだ。やってんの？
物の扱いは
やってんの？
やってますよ、やってますよ。ちゃんとこう大事なものを
みんな内緒にして内なんかさ、みんな気遣って嘘しか言わないじゃない？
いやそんなことないですよ。大事なものをちゃんと鈴木さんにお届けしてこう何か記録も取って。
ああ、そうか。なるほど。タムチンはどうですか、うん、ちょっとレーナまた質問を。
そうですね、
聞きたいこと。
私田村さんに変わってから私も一緒に、
うん、あ、そうだよね。
そうですよね。なので
一番何年の出来事でしたっけ。
なので私今7年目になるので、
うん、はい、あ、だから田村さんが鈴木さんのスケジュールを管理を始めるタイミングでレナちゃんが汗まみれの担当になった
ってこと。そうです、 そうですよね、うん、スケジュールをやるから、うん、ちょっと汗まみれ
バーっていうので
お願いします。
はい、私がそこから汗まみれをやることになったので、
うん、
そうですね。なので私が入った時にはもう田村さんがずっとスケジュール管理をされ
て。そうなんだ、
はい、
こうやって聞いてるとさ、本当に歳月は人を待たない。
お、
うん、早すぎるね。
そうですね、
早
びっくりだね。
びっくり
本当に。なんでだろう、
いやでもまああれですよね、いろいろなんかいろいろ忘れちゃったけど、なんかいつも思うんですけど、スケジュール管理管理って言ってるんですけど、なんかいつも面倒見てもらってるなって気になってるんですけど、
いやいやいや、
なんか鈴木さんが一番自分の管理ができ、自分で自分自身の管理ができるし、なんかいろんな目配りも当たり前ですけどしてるから、なんか管理してんだろうかっていう感じになってくるんですけどね。
うん、そう、鈴木さん秘書いらずだよね。そう、本当は
一番優秀な秘書じゃないですか。
そう
俺ね結局ね、なんて言ったらいいかな、それは自分でね思ってたの、
うん、
まあいろんな仕事していくじゃない、
うん、
そうね、実を言うと秘書の仕事って一番勉強なんだよね。で自分自身がやってきたから、
うん、
だからどっかでね皆さんのそれ、うん、もうやっぱり自分で未だにやってるつもりなんだよね。
うん、
俺でね、俺の場合は徳間公開っていうのがいたしね。
うん、
でまあそういうことで言うと、 まあ、徳間社長、うん、それから高橋さん、うん、から宮さんは、うん、ね、彼ら何を考えてるかを踏まえつつ何かやるっていう、うんうん、それはやってきたん で、うん、でそれで仕事を覚えたんだよね、うん、
すごくわかります
ね、うん、それはね自分の中にある。でも白木さん見た時にね、あ、本物の秘書ってのはこうなんだなっていうのと、
いやいやいや、本物の秘書って何ですか。自分の人生で秘書っていうのは全然想定外だったので、
でもね、希望されたね。
そうね、
だから人の面倒を見るのは得意ですみたいなこと言ってた。
あ、私ですか。
そう、
あ、そんなこと言いましたっ
け。言いました、最初に。
全然覚えがない。
一番最初に。
へ
え。俺はね、あ、面倒なのが来たなと思ってね。それで俺はね、とにかくね、あそこに入れちゃおうってんで、あの、なんていうの、総務っていうのか、
ね、
広報ね。ほんでしばらくここでね、あの、やってるうちに飽きるだろうと思ったら、全然そうじゃなかったのよ。それでね、そういう日がやってくるんだよね。それでね、白木さんにやってもらったら、やっぱりね、持ち屋は持ち屋でね、そういうやり方っていうのはあるんだなってことは学んだけどね、
全然そういう自分では意識がない。
手紙の後にそのね補足説明があったのよ。
へ
え、そうなの。でまあ、あの、とにかくあのご主人からはね、くれぐれも頼まれたし、
両方向、
そうそうそう。
振り返るとなんか今な、先々の予定をこうまとめてチップもね、こうなんか2週間先までこんな予定ですとかまとめてますけど、すっごい昔のメールを振り返ると鈴木さん自分でまとめてましたよ。
そうなの。
そう、来週はこんな予定ですとかいうのを白木さんに送ってたのかな。
へえ、
そのメールをたまたま目にして、あれ、自分で、で自分でまとめると覚えるからって言って、
うん、
まあ、それはあったね、それは覚えてる、
うんうんうん、
でも結局その名残としてね、今でも鈴木さんまとめてますよね、必ず我々の連絡を、
うんうん、
でもそこら辺はやっぱり変わってきたよね、こなせる量が変わったんだよね。何、うん、これすごいね、かずちゃん、
鈴木さん当時ね、
何これ、
そう作ってたんです。鈴木さんがね、田村さんが何かに書いてましたけど、うん、鈴木さんは大事なことは3つみたいな、あの 1日に3つしかないし、もっと言えば1年で3つしかないみたいな時に、自分でこういうの作るのよって言って作ってくれてたんですよ当時。でもこれを見てほーって思ってるだけなんですけど。
映画の制作が走ってるから、そのスケジュール後、
この
短編もこうとかね、
あ、これ、うん、なるほどね、
管理するんだ、
これ懐かしいね、
見たいです、
物持ちだね、母ちゃんって。
かずみちゃんは資料整理がないんですよ、
そう、
資料整理、ね、
整理ができる人が来たって喜んでましたよね。
いや、白木さんなんか全部捨てるんですよ。
ちゃんと取ってありますよ、大事に取ってあります。
捨てちゃうってのは冗談だけれど、やっぱ好きなんだね。
そうそう、好きかも。だからでもそれを上回る整理整頓魔ですよね、鈴木さんの方が。
そう
そうね、
これ
そう、すごい、これ分かりやすいと思って、ね、うん、でもね、手書きだし、
そうだね、うん、
やっぱり手書きが、ね、手書きが大きいね、
いろいろ手書きで、うん、白木さんもなんか前に貼られてましたよね、鈴木さんに、なんか水曜日は入れないことみたいな、
あ、そうだっけ、
鈴木さんが書いたものが
ありました。
すごいめちゃめちゃピッピッって貼られてて、
あ、そうだっけ、
心
を鬼に
とかね、そうそう、心を鬼に、
それを白木さんが引き継ぎの私の机の前に移し替えて、
覚えてる覚えてる、
移動しちゃうのだからね、
白木さん学芸行って何年経ったの、
うん、私2019年の4月からなんで、
そんなにやってんの？
あ、そうですな、7年なんか、はい、なんか、そうですね、
ちょうどね、ちょうど、うん、そう
だから、
入れ違い、
膨大な、
何ですか？
いや膨大な、あ、それに続く言葉は何だろう。
いや大変勉強にな
った。いやなるほどね。いや、こうやってこうやって喋ってる、レナ大丈夫なの？もっと聞きたいこと特にない？
聞きたいこと、うん、なんか私がスケジュール管理をするのでするのかなって思う。
安心して玲奈には頼まない
ですよね。
でもマネージャーやってたんじゃなかったっけ。
そう、前職はマネージャーだった
んで、そうだよね、
それこそスケジュール管理とかもしてたので、うん、そうなんですよ。
その時はあんまり忙しくない人だったの。
いや結構でも、もう鈴木さんよりは全然です。
何組か抱えてたんでしょ。でも同時
に、そうですね、同時に、そうですね、何組かいて、でも鈴木さんよりもその3組ですらそれより上回ってるスケジュール感なので、うん、もう本当に大変
な、ね、なんか覚えてんだけどね、まあ、さっきから俺ね、ジブリを作ってくれた徳間公会っていう人 で、うん、でこの人もともと ね政治家の秘書をやったんです
よ。あ、そうなんですか。
そう、緒方竹虎っていう人のね、秘書部長をやってた。でそこで仕事を覚えたんだよね。宮さんは、
宮崎さんは高畑さんの秘書ですか。
そう、
なるほど。
実を言うとね、宮さんってね、有能な秘書の人なのよ。
はいはい。
じゃあ高橋さんは
自前ですか。
いや、高橋さん秘書やってないよね。
そうですね。
これ順番に考えていくと面白いんだよね。
そうですね。
何かやっぱりそういうものがあるんですね。
やっぱりね、人についてそのなんていうの、他人のことを考えるって実は一番の仕事なんだよね。それによって仕事って出てくるんですよ。だからそれがね、
でもそれ最近鈴木さんにも教えてもらって、そう、貝田のスケジュールは全部私やらせてもらってるんですけど、やっぱり付随してお金の問題だったりとか、いろんな問題も全部整理整頓していかなきゃいけないので、すごく勉強になるよっていうのは、
はい、優秀だよね、カンヤレナは。
そうなんです。
なんでここで笑うんだろ
う。マネージャーだ
ね。マネージャー、本当にスケジュール管理だけじゃなくて、もう裏のそのいろんな問題がやっぱりあるので、
スケジュール管理ってのは本来ね、そうやってね、派生的にいろんなもの出てくる
んだよ。そう、いろんなもの、
そうなの、
はい。
昔頭がいいっていうのは記憶力があるってことだみたいなことをおっしゃってましたね。
それはね、実は言うと佐藤忠夫っていう人なのよ。
あ、そうなんですか。
であの人はね、それ3要素だって言ったの、記憶でしょ、
それ
から判断力って、でもう一個あるんだよ、なんだっけな、忘れちゃった。
あ、そうなんだ、なんか聞いたことある。
中島さんも常々言いますよね、それね。
あ、そうなんだ。
あ、そうなんだ。
鈴木さんから
の、それね、元はね、元ネタは佐藤忠夫っていう人な
の。じゃあその鈴木さんの、その頭がいいは記憶力だっていうのしか知らないんだけど、あ、なるほどと思って。頭がいいことっていう定義、
なんて我慢強さみたいなやつ、
忍耐力、
そう、
あ、忍耐力、
判断力、もう一つの
記憶力、
記憶力、
確かそれにその3つだと思う。でどれかね、みんな劣れなんていうの、劣ってるのよ、どれかが。俺なんかだって記憶力はね、中学高校時代全然ダメだもん。
そうですか。
そう、英語の単語を覚えるの嫌いでしょうがなかった。
それは、
あ、勉強の、
ところが、なんていうの、考えれば済むやつって楽だなって。
それは思考力があってことですね。
だからもうね、みんな覚えてるかもしれないけど、なんていうの、単語いくつ知ってるか。受験するときに単語はいくつ必要ですか。英単語。
1900。
よくわかんないけど。
全然わかんない。よくわかんないけど。
応募者が出したのは8000なの。で豆炭っていうのができるんだよ。
ああ、なるほど。
でね、俺は受験の、直前の12月のね、なんていうの、年末の方に、つまり年明けるすぐ前の時に、いくつ知ってるかって単語調べたの。800しかなかった。つまり10分の1なのよ。
すごい。
でも良かったんですよね。
その800でやらなきゃいけないの。結構大変でした。想像でやるんだもん。
想像。
すごい話。
それはさっきのでさ、その3つ以外に想像力っていうのが
あれば無敵ってことなんだ。
勘とか。
全然ダメだったよ、これ。
想像力っていうのは思わなかったけど、考えが。
皆さんもそうじゃん。
ああ、
皆さんもさ、あれなんでさ、妄想とか空想が強いかって言ったら、記憶力が悪いんだもん。
ああ、それ補ってるってことですね。
で、ますますさ、記憶力どんどん悪くなってるじゃん。
あ、そうですね。まあ、妄想力は強くなってますね。
いや、俺にね、もうずっとね、大事なことは鈴木さん覚えといてって、これがね、
そうそう、
宮崎駿を作ったのよ。
そう、
外部記憶
そう、もうすぐパッと切り離す。
俺ね、自分は覚えてないけど鈴木さんが覚えてるからいいや。
そうそう、鈴木さんが筆頭秘書みたいな、宮崎さんの、
う
ん、
実はそうなのよ、
うん、
本当にそうとしか、
うん、
覚えてるし思ってない。
そうそうそう、
だから変な話、未だにやってるよ。
あ、そうですね、それはそうです
よ。未だにね、その秘書をやってるんですよ、
うんうん、
覚えてるってことでしょ、
うん、
皆さん覚える努力しなかった人だから、うん、だから空想力ってのは楽なのよ。
うん、まあそうですよね。
だからやるんですよ。
空想力ってのはまあ都合のいい想像だったりっていうことで、都合のいい理解だったり、鈴木さんの場合はね、宮崎さんのことを記憶していて、それでどうしたらいいかっていう答えまでが出せる、そうそう、だから
編集者兼
秘書、超有能なチャット GPT。
だからね、まあ実を言うとね、あのいろんな人がなんていうの、俺にね、映画のプロデューサーやってくれないかみたいな話ってあったわけよ。だけど俺ってね、役に立たないんですよ。なんだかって言ったら宮崎駿だけなんだよね、役に立つのが。
それは特化してしまったってことですね。本来はでもまあいろんな人でできたかもしれないですけど。
いや
相性とか多分そういうのは、
相性がいい人だと楽しいんでしょうね、
うんうん、分かるしね、欲しいことが、
うんうん、まあ楽だよね。まあ皆さんと俺とはね、似てたんだよね、
うんうんうん、
いろんなことにおいて、
うんうん、
だから皆さんもね、何回も言ってたよね、最初の方、こんなに似てるやつ初めて会ったっつって、
うんうん、へえ、
好きなもんも似てるし、
うんうん、だから話が早いってことなんですね。
でね、なんていうの、具体的現実的に考えるよりもね、パッと見てひらめくやつなのよ、
うん、
想像力、
うん、
空想力っていうのか、うん、
2週にわたってお送りしてきました鈴木さんのスケジュールをテーマに、歴代スケジュール担当者による座談会の模様、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。
レナがね、とんでもないことやってたの。俺と宮さんの会話をね、全部録音しててね。
どうしたの、
盗聴って言うんですかね。あの朝の2人の会話を、私結構行く前はね、結構よく行ってて、で朝の会話をこう何気なく聞いてて、なんかこの会話撮っとこうと思って、
これ用とかじゃなくて、
もう全然。
で今度それがね、
そうですよね、
公開される。なんで知ってんの。
いや、出野くんが、そうそう言ってた、それ。
あ、本当ですか。
うんうん、それを使うんだね。
あ、そうです。
なるほど、いいよね。
70本ぐらい
すごいじゃん。
そう、
たったそれだけなの。
あ、そう、でも70本、
何日分とか
で、でもそれ70本なんで、70回分って
こと。なるほど。
あ、なん
はい、
だからね、あの慎吾君がそれを今ね選んでんだよ。
へえ、面白いですね。
で、あいつね、うん、面白いよね、うん、実に、
うん、
それやらんのやらせるってすごい得意。
あ、そうです、
うん
う
ん、
そう、まとめてる最中の見せてもらったんですけど、うん、すごく要点でこうまとめてて、タイトルもちゃんとつけて。
へえ、すごいね。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、au の提供でお送りしました。